대학원아 닷짱
오케이
さあ、たっちゃんの登場です。おはようございます。はいはい、
おはようございます。
先週の続きという話でした。司馬遼太郎と堀田芳恵と宮崎駿の対談の本があると。
はいはい。
まあこれ、神の扱いについてということだったんです
が、う
ん。
ああ、そうそうそうそう。でね、それが要はもう一回、まあ振り返りながらなんだけどね、その話の。少し話を変化させていくとね、江戸時代って、で封建制度ってやつが確立したわけじゃんね。でそれの走りってのは実は鎌倉幕府の時にね、北条政子がさ、夫婦というものは農地を耕してね、要は収穫を得て、年貢というお米でいう税金を納めなさいっていうことを特に、決めたんだよね。で北条政子ってね、頼朝源頼朝が亡き後、まあ要は初めてその権力のトップに立ったんだけどね、その本にも書いてあったんだけどね、北条政子が御成敗式目ってやつを成立させたね、うんうん、はい、でこんな時にはこうやって成敗しますよって、こんなことしたらいけませんよって、その中でね、貫通罪ってやつ、要は今流行りの要は不倫ってやつで、でそれがね、平安時代では盛んに行われた、源氏物語なんかにおける男の振る舞い、源氏の振る舞いなんていうのはもう死刑に値するわけだよな、御成敗式目では。でもそれはすげえなと思って、源氏物語なんかなくなっちゃったんだよ本当なら、その御成敗式目以後には。そういう中で今それがずっと一夫一婦制っていうこと、それに さらに最近では名字をどうするかっていう性の問題、性ってのは女の生まれるね、名字の問題、
カバネですね、
そうカバネ、それをどうするかっていうこともまあ討議され始めたね。日本じゃそういうのは遅いんだよね、そういうことが、あらゆることが。でそれはね、遅いっていうことでふっとまた思っちゃったんだけどね、先週話したね、富山県の学校と医療界の問題なんだけどね、これはやっぱりデータがあって、そのデータをきちっとまた図絵とか説明の、まあ、冊子作ったんだそうなんだけどね、それを教育委員会が各学校を通じて親御さんにきちんと説明をしてっていうところね、まあ、でもねやっぱりいろんなことで文句は出るだよ。でもそれをね、そのこうですからご協力願いたいとやった教育委員会、静岡できるかっていうことをね、すぐ思っちゃうんだよ。で、やっぱり、まあ、それこそね、静岡でもね、まあ、厚生病院の田中先生なんかはね、必要な時はマスクは取っていいっていうことを盛んにおっしゃってんだけどね、なかなか学校がそこに乗っかっていかねえんだよね。それは親からの突き上げ食っちゃうもんね、下手すると。まあ、そういうとこがちょっと辛いなと思いつつ、さっきの、宗教論に戻るんだけど、要は先週カソリックってのは正統派で、プロテスタントってのは抗議派だっていうふうに司馬遼太郎たちは話をしてるっていうことを言ったんだけど、でもそのプロテスタントっていう、まあ宗教に対して抗議をした人たちが実はアメリカに渡ってピューリタン、まあ、要は神教、神というのは清いの方なんだけど、これはアメリカ東部を作り上げたわけでしょ。でその後日本というのはジョン万次郎がアメリカ渡り、他のもう一つは津田塾の津田梅子が渡り、それから、同志社の新島城が渡った、ゆずるが渡ったわけでしょ。だからそこもちょっと深く考えてみるとね、旧教っていうやつ、まあ、キリスト教でカソリックの場合ね、教会と神父ってやつが、まあ、神とのやり取りに仲介したわけでね、
装置になってるわけですね、
装置になってるわけでね。だからその神父というものがね、非常に力を持ったっていうことは、逆に言えばそこには人間本来の欲っていうのが入ってたと思うんだよ。だからよくその歴史を勉強してると、その腐ったって、要はカソリックが腐ったって、だからそれに対して抗議派であるプロテスタントができたっていうね、俺ら中学高校ではそういう勉強してきたんだけど、だからその先週も言った、何、 よらしむべしと、しらしむべからずと、信者集めろと。だけど、その細かいことなんか教えちゃいかんみたいな。だから聖書はない。だから美術っていうのはね、西洋美術っていうのは、要は見るもので、見るものじゃなくて読むものとして発展してきたっていうんだよね。だからそれよくわかるじゃんね。まあそういう中で、まあちょっと話を現代に変えるんだけど、マリ出身のサコさんっていうのがね、京都聖華大学の学長に、2018年か19年からやってんだけどね、学長さんになってんだけどね、その生徒にね、私をどう思うかっていう質問を学長として投げかけると、生徒なんて答えるかっていうと、要は自分の見た目でしか話をしないって、体大きいですね、色黒いですねって、よく日本語喋れますねって、つまり何かっつうと、人間っていうのは自分の体験経験からしか判断していないと。だから内面を知るには時間がかかるんだから、教育っつうのはその今日の明日、まあ一朝一夕に、まあ一朝一つの夕方、一朝一夕にできるわけじゃないということなんだよね。でもう一つはキリスト教をベースにしてるんで、愛という言葉がキリスト教には出てくるよね。でその愛ってやつをね、アメリカの心理学者のハーリー・ハーローっていう人がいてさ、それがね、動物実験で動物にも愛があるのかっていうことを実験したんだ。それどっかで俺見たんだけどね、その類人猿でそれを実行した。針金で母親の猿のだよ、針金で猿の母親の模型を作り、片っぽはその針金に綿を巻いて柔らかくした。と小猿はその綿を巻いた方ばっかに行っちゃうんだよね。でそのおっぱいなるものをこうくっつけて、それを吸えば乳が出てくるような装置もくっつけたんだけど、片っぽの針金の方につけたら、そのおっぱいを吸う時だけは針金のとこ行く。でもあとはもうずっと綿のあったかいとこ。つまりね、志村けんがパン君っていう猿を抱いてる、なんかずっとその番組やってて、ほらあれやっぱ志村けんっていうのはすげえなーと思って、何かオーラあんだろうなと思うんだけど、動物に対しての。でそんなのがすげえ感じたんだけどね。ところがこのハローはね、動物をね、その特に小猿を、じゃあ母親から話して孤独を与えたらどうなるかって実験、身動きできないとこ小猿を入れて、親も全然接触させない。で、適当に食べ物だけ当たって、ほんとやっぱそのうち糞尿にまみれる小猿が、みんな鬱になっちゃうんだって。つまりね、動物でも愛というもの、愛情というものを感じるっていう実験をしたって言うんだけどね。で、今そのハーローの実験って許されるべきかって、動物の虐待だっていう話になって、まあ、おっしゃる通りだと思うんだよね。で、やっぱりね、マリ出身の佐向学長もね、こんなこと言ってる。人間っていうのは、同質のものが集まると、同質のものが集まると、それは成長がない。つまりね、掛け算で 1×1 って、同質のものを掛け算したって1にしかなんねえと。ところがね、異質のものっていうのが集まると足し算になって1たす1で、同質のものじゃない、異質のものを集めると2になる。つまり増えていく、進化があるって言ったらね、いや、うまい表現だなって思ったんだけどね。1たす1は2だけど、1×1 は1だと。つまり異質のものを認めるって、今最近特に流行りのダイバーシティで、要は異質のものを認めろ、ほら違いを認めろ。ところがさあ考えましょう、またコロナで同調性を求めすぎてませんか、みんな同じでなければいけないっていう。やっぱりその辺俺はね、性格的にね、異質なものばっかり持ってるもんだからね。そう、まあ個人的な話で恐縮なんだけどね。なんでみんな一斉にマスクしてなきゃいけねえのって、やるべき時はやんなきゃいけないけど、それはデータが揃う、富山県でデータが揃ってこんな時は必要ないよと思ったら、それは認めて必要ないんじゃないのってつくづく思うんだよね。どうでしょうか。